いや結局あのね、3話についてみんなどう思ってるのかなっていうのが知りたいっていうだけで。
3話は見ましたよ。
どうでした？
あの前のラブライブを知らないというか、話を聞いてると同じようなシチュエーションのエピソードがあったんですか、あれ。
旧ラブライブは見てないの？
ね、ちょうど DVD をレンタルして今手元に来たところです。まだ見てない。
それを見終わった後に話そう。
わかりました。
うん、ラブライブに関してはちょっとあれだな、もうちょっと様子見ですね。
あ、そうですか。
いやほらね、まああの録音してない状態の時に3話のことについていろいろ言ったじゃないですか。ちょっとね、自分でもちょっとよくわかんなくなってきたわ。
あ、じゃあ1話見た時にと、あと旧作を見た時のラブライブいいわっていうのとはちょっと変わってきたって感じなんですか？
いや、あの楽しんでるのは変わりないんですけど、結局自分はなんかね、あの前のラブライブの3話見ててきっついわって言ったじゃないですか。きっついの求めてんのかなっていうね。なんかちょっと割とがっかりしたってことは、なんかね、心の中で結構厳しいやつを求めてたのかなと思うんだけど、
その前のラブライブを要するにコンテンツとしてこう成長していくのを見守っていたファンからすると、そのきついっていうところも含めて、まあ、味わってきてるじゃないですか。
ああ、
ただ新規のファン獲得するには、まあ、そういう紆余曲折があってもいいのかもしれないけど、なんかもうちょっとこうライトな方向に振ってもいいんじゃねえのっていう反省があったんですかね。
あ、どうなんですかね。なんかね、そういう感じもするんだよね。ラブライブの1期と2期もなんとなくそんな感じでしたからね。
あ、
1期がやっぱり一番あのなんだろう、真面目じゃないけど割と容赦ない感じで、
なんか難しいですよね。そういう一期のシビアなところがあったからこそ熱烈なファンが多いっていうあれに結びついてんじゃないんですか。
うん、そうなんだよね。多分そうだと思うんだ。そこを乗り切ったから、
まあラブライブはわしが育てたじゃないですけど、
まあ厳しいっつったってね、ただ単に本当に女の子が不幸な目にあって終わりとか、そういうのとは全然違うからね。
あ、
そこをキャラクターたちが乗り越えて、
あ、
そう今があるっていうのが分かってるから、
あ、
愛着がその増してる効果には絶対なってるはずなんだけど、
あんまりこうヘビーなものは見たくないっていう、それがちょっとでも匂ってきちゃうと、あ、俺これダメだみたいになりかねないですもんね。丸さん特にそうじゃないですか。
そうなの。だから幕が開いて、あ、人がいないっていうところで、リアルタイムだったらもしかしたらプチって言っちゃうかもしれないし、もう数分待っていれば駆けつけてくれる人がいるのよ、後にメンバーになる人が。それでよし、じゃあ歌おうっつって歌い出すんだけど、それまだ結構呆然としてるんで、
いやー、そこら辺のバランス取りは難しいでしょうね。ぬるくやってたら全然心に引っかからないっていうのもあるじゃないですか、考えられるじゃないですか。できついところ、まあそのきついのさじ加減もあるんでしょうけど、きついなと思うところをこう乗り越えたところにやっぱり思い入れとかがね発生するわけで、舞姫とかも最初3話ぐらいまで全然ピンときてなかったんですけど、やっぱあの8話でうわーってくるじゃないですか。
いやー、今耐えられますかね、あれ。
あれで結構ヘビーでしたよ、あの当時。
ね、舞姫まだ超ハマってた頃に、
そ
ちらのお宅にお邪魔して、あの DVD だか録画したやつを超リピート再生してる間に寝ちゃって、で寝てる最中もずっとそれリピートされてて、気がつくと家族死んでるシーンっていう。声優さんの悲鳴がまたうまいんだ、
家族はーっつってね。
最近でもね、いまだにあの女の子同士が戦ってるアニメってこの前の新番組の中でもちょいちょい見かけたけど、あんな必死な形相でもうぶん殴り合いみたいのするのって今でもあんのかね。
まあ、もちろんそのストーリーの中で事件があってシリアスな場面っていうのは当然あるのはあるんですけど、舞姫とかで描かれてるようなシビアさではないと思いますけどね。あそこまでやってるのはなかなかないじゃないですか。だから今のラノベ系の、まあ、ラノベバカにしてるわけじゃないんですけど、あの手のストーリーの、まあ、大体このぐらいの範囲だろうみたいなシビアさに慣れてる人が舞姫舞乙女を見ると結構衝撃的なんじゃないですかね。
はあ、なんか全く全知らない人が舞姫見てすごい面白いですって言ってハマってくれるのは嬉しいけど、そういう人多分絶対ね最終回ってなんか思う気に決まってる
いや あれで相当突き抜けてるんですよ舞姫舞乙女って。で突き抜けてるにもかかわらずあの終わりだけがラノベっぽいんですよ。
うーん、
それはね、もう
終わり方自体に不満はないんですけどね、うん、明らかにでも最終回で30分枠で収める話じゃねえだろって思ったんだけど、ちょっとさ押し込みすぎだろあれ
あんだけのことやっといて堪忍へってそれはないだろうっていう気持ちもわかる、
あの時間押してるんでみたいな感じなんでずっと
あその意味からすると全体のその平均的なバランスっていう意味で舞乙女の方が僕は好きなんですけど、キャラクターも含めて。
ああ
まあそれこそあれなんですよ、舞姫にしても舞乙女にしてももう割と10年ぐらい全く見てないので、あんだけ好きだったけど、逆に好きだし見始めるとストーリー的にもヘビーだってことが分かってるから、なかなかこう軽い気持ちで見れないんですよね。見るときは腰を据えてちゃんと見るぞみたいな。
あんなねえ、なんか萌えアニメの力加減がよく分かんないなっつってたサンライズさんが今やラブライブですか。
まあそういう意味で言うと明らかに舞姫舞乙女は萌えアニメ作ろうとしてやってたんか分かんないけど、明らかにさじ加減は間違えてる。
うん
まあもちろんそれが悪いわけじゃない、サンライズらしくていいんじゃないって。
まあでも舞姫はね商売にならなかったかもしれないけど、ラブライブがすごいお金になってるみたいだから、
うん、
あれじゃない、ああサンライズのギャルアニメは成功してるの。
まあなんかすげえ脱線しちゃいましたけど、
うん、
巷ではポケットモンスター GO ですか、帰ってるみたいですけど。
すっかり忘れてたよポケモンね、ポケモンの知識ってどんぐらいあります？
ゲームとしてのポケモンは一切やったことないです、
うん、
劇場版のアニメを何本か見たぐらいです。
あ、うん、あ一応じゃあ 僕よりも知識があるじゃないですか
と言えるのかな
僕はだってなんだポケモンのねあの元 あの作った人、
うん、
田尻さんでしたっけ、あの人大昔にゲームフリークって同人サークルやっててっていう余計な知識はあるけれど、ポケモンに関してはピカチュウ以上、全然あのゲームのシステムが分かんない、ね、
ポケモンを探してゲットして、でそいつをこうカプセル怪獣みたいにして出して戦わせるゲームなんじゃないんですか。
ああそう、戦わせなきゃいけない、闘牛じゃなくて闘犬みたいな感じなんだ。
でしょうね、
野良犬を捕まえてきて育てて闘犬するゲームみたいな感じ。あそうなんだあのそのねポケモン GO をねさっきちょろっとやってて勝手に想像したゲームシステムでは、あの街のあっちこっちにそのポケモンがいて、それをボールで使われるんでしょ。でそれが集まったらポケモン保健所みたいなところに連れていくとお金がもらえて、でお金を貯めていくゲームかと思って全然違う。
そのお金を貯めて何をするんですか
あお金貯めていくゲームじゃないのか、それだとポケモンゲット、
その保健所っていうのは何なの、
捕獲じゃなくて駆除だもんねそれだとね
それ何害虫かなんかじゃないですかそんなシステムじゃないでしょ。いやわかんないですよ、ポケモン GO をテレビでやってるのを見てる限りだと集めるのはわかるんですけど、集めた後にそいつを何自分のこうユニットにして道歩いてる人たちと勝負だみたいな感じになるわけではないですか。
いや違う、育て方っていうのがね全然わかんないんです。
そうなんですよ、
カンコレみたいに同じそのポケモンを食わせて、うん、共食いさせてパワーアップとか、おそらくそんなんじゃないの？
いや全く、いや僕はポケモン、もう今の若い人たちってポケモンがあるのが当たり前な感覚でいるのかもしれないですけど、ポケモンが最初にゲームボーイで出た時にもうすでに僕ら大学行ってましたからね。
ああまた年齢がバレる
で友達はやってましたよ。で僕はね割と集めたりするのに何ですかね、完璧主義じゃないんですよ、
うん、
例えばその全部コンプリートしないと気が済まないみたいなのが実は全然なくて。
ああ、で本当か、だってカンコレコンプリートしてんでしょ。
カンコレはたまたまコンプリートしてるから維持してるだけであって、あ当時ねプレステのモンスターファームってのやってましたよ。
ああ、名前は聞いたことあるな。
当時はねまだ自分で CD を焼く CDR を焼くとかっていうところまでギリギリ行ってない、まあもちろんそういう機会ありましたけど、ギリギリ行ってなくて、とにかく手当たり次第に自分の手持ちの CD をプレスに突っ込んでモンスターを出して集めてっていうのをやってたんですけど、
うん、
それもねコンプリートはねしないですよ。
ああ
でそのモンスターを育ててレベルを上げて、でまあ戦ったりとかするゲームだったんですけど、
うん、
俺の友達とかは能力値がレベル99とか999だったかな、とにかくカンストするまで育てるんですよ、
うん、
で僕は全然そこまでやんないで、ちょろっとやって満足しちゃうって感じだったんですけど、
うん、
でねその友達が当時一応やってましたよポケモンも、
うん、
そいつが田舎に引っ込むときにあげますっつってゲームボーイ本体と赤と緑でしたっけ最初の。
そんな今まで育ててくれたポケモンのデータとともに、
残念ながらもらったはいいが一回も電源を入れずにそのまま20年ぐらい経って、
ね、その人がすごい集めたポケモンとかもみんなもう表に出ることなくゲームボーイで一緒に処分されていったわけね。
まあそうですね、そのままあの燃えないゴミにこの間出してしまいましたが残念ながらというぐらいなんで、ポケモンは結局どの、あのメディアでもやってないんですよ。
じゃあ今まさにやるチャンスじゃないですか。
いやそれが僕はスマホを持ってないんですよ未だにスマホ、一応 iPod Touch でスマホっぽいことはできるんですよ。ただそれも何世代でしたっけ、2世代でしたっけ、3世代目でしたっけ、iOS がもうすでに更新されないものになってしまって、
フラットアイコンじゃない頃だから相当前ですよね。
で、うん、まあ新しいそのスマホっぽいものを買う機会もまあないですよ。カンコレも結局 Android 版は申し込んでないんで。
ああ申し込めば、むしろ僕なんかよりも全然そのね外に行っていろいろやる仕事だから、
うん、
ポケモン GO なんてまさにあれやり放題じゃないですかね。あれがテレビでやってたのを見たって言ったじゃないですか、キャラクターメイキングするときに青年男女2人しか選べなかったんだけど、どうでした？テレビでやってたかも。
よ、道というかその空間が映ってるだけで、自分のキャラなんてあるんですか？
うん、自分のキャラがいるんですけどね。
ああ、分かった分かった。なんか地図上になんかポロッと立ってるやつか。
もうあれ僕女の子なんですよ。
あれだって任天堂のやつだとなんかアバターみたいなの作れるんじゃないの？
いや最初にそのだから初めに誕生日入れてくださいっていうのが出て、その次にすぐその男か女か選ぶんだけど、
うん、
まず青年男女2人しか表示されてなくて、
うん、
あれってその誕生日に反映されるんですかね。めちゃめちゃ要するに若くしたりおじいちゃんにしたりとかできるのか。でその2人を選ぶ
リアルな誕生日を入れるたらそれに応じたアバターが出るってこと
なのかな。いや他のあれを、ね、試してないから分かんないけど、その青年の男女2人 で、
うん、
で当然最初男でやろうかと思ったんだけど、あのね、まあ、大体18区ぐらいの外見を想像してくれればいいんですけどね、
うん、
18区ぐらいの姿で サンバイザーしてリュック背負って、
うん、
あのトレーニングウェアに短パンっていう格好がね、なんかねちょっとねおかしいだろお前いくらなんでもって格好なのよ。女の子はね普通にその格好でもまあ可愛い感じなんだけど、
うん、
男はちょっとあまりにも小学生がそのまま大人になっちゃったみたいな感じ
だあなんか遠回しにバカにされてるような感じしますけど、
あれはなんかだからそのスーツとかねいろんなファッションができればいいんですけど、なんだろうな、そのうち ポケモンを集めると服装とか変えたりするのかな。
どうなんですか、
ね、いやそんで女の人にしちゃったから、もし万が一ねその、 あのポケモン集めるなんか変な場所、名前をすぐ忘れるんだよね、なんだっけ、
ステーション、
ポケモンステーションじゃなくてポケストップか、ポケストップってとこ行きゃね、いろんな人がやってるだろうから、そこでねちょろっと見てなんか情報交換しようかなと思ったけど、自分のキャラクター女の子だからさ女の子この人女の子のかアバター使ってるよって言われそうでなるから
じゃあやめときゃよかったのに、
まあ、ゲームもよくわかんないしね、 いきなりやるとねなんか変なねあの博士みたいなやつが出てきてさ、その、
うん、
チュートリアルなんだけど、この博士がねやり方あんま教えてくんねえんだよその自分の周りに3匹のポケモンがいて、まあ、それをそのボール分投げてゲットしろみたいなこと言うんだけど、
うん、
画面にはそのポケモンがいてボールがあってポケモンに向かって矢印がピーって表示されてるんだわ、
うん、
だってスワイプっつんだっけ、
うん、
あの画面を押さえたままピーピーってやんの、でもね全然捕獲できなくて、ね、ボールピンピンピンピンぶん投げてたら20回目ぐらいに捕獲できたけどなんで捕獲できたんだか分かんないんですけど、
何それ、いわゆるそのタイミングとか角度とかそういう射撃のテクニックみたいなのがいるんですか。
いやもう全然分かんないの、もうねだから1回ミスしたらその博士みたいなやつがそうじゃなくてこうやれみたいなの言ってくれりゃまださあれだけど、もうだんまり決め込んでるからさ、
あのテレビでやってた女の人なんかも何回も失敗しましたよ、目の前にポケモンいるのに、
なんかでさっきね表でやった時は一発でできたんだよ、なんだろうな、何かの動機みたいなやつがずれてるとかそういうことなのかな、別にそのポケモンの表示に画面をタップしたら捕獲でいいじゃん、ある程度ゲーム性がないとダメなの、
当たる角度でやれみたいなとか、そのスワイプの例えば距離だったりとかバウンドするね、なんかタイミングとかあるのかもしれないですけど、分かりやすければいいんですけどね。
最初やった時は Google アカウントで始めたの、
うん、
Google アカウントっつったってな、ねえ Google アカウントの名前なんて超適当だからさ僕、
うん、
でやだな、しかも Google アカウントに全部紐付けてるとなんかねやばいことになりそうだなと思って、あポケモントレーナークラブっていうのの会員登録をしてさ、そっちのアカウントで始めて、
うん、
いつ名前を入力するかも分かんないからさ最初、
うん、
でチュートリアルが終わったらようやく名前を入力してっていう、なんかねシステムそのなんか段取りもよく分かんないしな、
いや今一つこうピンときてないのは、そのいろんなところに行って、まあ、ポケモンゲットできます、まあこれは分かったと、うん、なんですけど集めてどうするの、集めるのが楽しいんですか。まあそんなこと言われたらカンコレなんかもやってて楽しいのって言われたら、返す言葉もないんですけど
いやまあそのままです
まあでも集めて戦って、そのねカンムスの場合はカンコレの場合はカンムスが成長して、でイベントなんかもあってそれをこうクリアする達成感みたいなのあるじゃないですか。ポケモンはどうなんですか、集めた先に
育てるのがあるんじゃないの。
あそうなんですか、
うん、だってカンコレだって別にキャラクターのレベルが上がったからってそのキャラクターと特別なイベントがあるわけじゃないじゃないですか。
まあ結婚括弧がありますけどね
ポケモンもおそらくそうだと思うんだけど、まあなんだろうね、まあ、説明足らずの博士なんでね、
うん、今はまあ歩き回ってポケモンが手に入れられるっていうところにみんなこう楽しさを感じてるのかもしれないですけど、あんまりにも漠然としすぎてて、それって何やったら楽しいのっていうところで今止まってるんですよ。面白そうだな、うん、ぜひやってみようっていう風にはなってないんですよね。
まあポケモンを集めるのはね、まあ何そのゲームのその さっきのね、タップしたらポケモンが捕獲できるんだが、いまいちわかんないっつうので、ゲーム云々よりも、実際の地図に反映されてるわけじゃない？で、ここの場所にポケストップ、ポケストップっていうのがあるっていうのが表示されてるんだけど、
うん、
それがね、まあ実在の場所なのよ。うちの、うんね、さっき言ったとこだったら宗教施設とか、うん、公園とか、道祖神とかね、
うん、
ちょっとした何ポイント、実際のポイントなのよ。
うん、
だから、近所でもね、あ、こんなのがあったんだっていう発見にはなるよ。
なるほどね。
うん、
まあ、ネットなんかチラチラ見ると、田舎の人は、周り何もねえみたいな感じらしいですけど、どうなんですかね。
いや
これから増えていくのか、
うん、人がいないところはやっぱりダメなんじゃないですかね。
地方の人は辛そうですね。
うん、
うちらなんかはまあ都会に出ようと思えばすぐですから、で家の周辺にも当然あるんでしょうし、
うん、まあでもどうだろうね、散歩とかジョギングとか頻繁にやってる人は楽しいのかもしれないけど、
出歩かないですからね。
出歩かない人は特に、
いやまあやって面白いんだったら、その導入してそれを理由に運動するっていうのもまあ全然ありだと思うんで、
うん、
いいかなと思うんですけど、何せこう、もうマルトさんはだってアンドロイドの携帯持ってるじゃないですか。そしたら導入しようと思ったら一瞬なんですけど、俺の場合導入するまでが大変なんで。あ、じゃあアンドロイドの携帯にするかって言ったら、ね、俺携帯も実はいわゆるガラケーですよ。このガラケーね、いつからだ、もう 7,8 年使ってんですよ。で特に困ってなくて、で iPod Touch を外で使うときはいわゆるモバイルルーター持ってるんですけど、だから中古でも何でもアンドロイドが動くスマホっぽいものを買ってくれば、多分 SIM を移植するだけで動くんだろうなとは思うんですけど。
話広がんないね。
だから言ったじゃないですか。
ああ、いや、なんだろう。あ、今日からポケモン GO、あんなに大騒ぎしてたポケモン GO が今日からできるんだってやって、家を飛び出して行って、
うん、
誰もやってねえっていうのを実感したから、テレビで言われてること誰もやってねえなっていう、うん、あとなんか流行に踊らされてるのってすげえ間抜けだなっていうのが、あ、誰もいないねえ、なんだ、ポケストップっていうところで一人で、こう、スマホをさ、その場所でさ、たった一人でこう、せこせこいじってるっていうのも。周りに人はいるんですよ。人がいないわけじゃないの。人がいないんだったらまだいいんだけど、人はいるんだよ。やってるやつがいなかったんだけど、
うん、いやポケモン GO ってなんて言うんですかね、一番やりたい盛りの小学校中学生とかってそんな端末を持ってるもんなんですか。
スマートフォンの普及率がどうなってんだか分かんないですけどね。
大人向けってことなんですかこれ。でも子供だって当然やりたいですよねこれ。
ポケモン直撃世代っていうのがもう結構いい大人なんでしょう多分。
まあ俺らよりもちょっと若い世代はもうみんなポケモン触れてると思いますけど、ターゲット層が完全に子供っていうか、まあ、全年齢なんだと思いますけど、子供やりたくてもやれないっていうので結構いろいろ問題発生しそうな感じしますけどね。
ああ、なんかでもそのポケモントレーナークラブみたいな、あの会員登録するときに、
うん、
サーバーが死にかけてるから13歳以上はダメだみたいな表示されて
る。13歳以上はダメ？
あ、13歳以下はダメ。
あ、以下、うん、
13歳ってどんぐらい？中2ぐらい？
11ですか。まあどうなんですかね、僕はそういう流行り物にあんまりこうすぐ乗っかったりしないんで、
うん、
まあ割と今も別に乗り遅れてて焦ってるっていうのは全然ないんですけど、
いや流行り物に即乗って即飽きるのが僕ですから
ね。割と丸さん手出すの早いですよね。だいたいミクシーとかにしてもピクシブとか昔はなんだっけコレピクとかありましたけど、ああいうのって大体俺はマルトさんから誘われてやるっていうパターン ガオガってこっちで進めて、ね、始めたのって多分カンコレぐらいじゃないですか。
あとは大体とかだってあの日本に来てすぐ登録して何も使ってないもん、ね。うん、
じゃあアカウントはまだあるんだ。
アカウントある。
うん、
まあね、あのメールアドレスがどうなってんだかね。昔のメアドがもう使えないんでどうなっちゃってんだろう。
え、それって本名でやってるんですか。
ね、多分本名じゃないと思うよ。
ああ、じゃあ、うん、知り合いからガンガンなんかメッセージが来たりとかっていうのはないんだ。
ないんじゃないんですかね。ないんじゃないんですかねっていう確認もしてないからわかんないですけど、ね、バンバン来てるかもしれないけど。
まあというわけで、世間で流行ってるんだか流行ってないんだかよくわからないポケモンですけど、これどうですか。続けてやれそうな感じなんですか。
いやーもう多分いやーそんなやんないと思いますけどね。周りで誰もやってないしね。
誰もやってない。
うん、だからそのポイントみたいなところに行っても誰もいなかったしね。
なんか飽きそうな感じですか。
もうすでに飽きてますけど
ね。まあ今後アップデートとかねされる可能性もあるんで、なんかあれですよね、テレビとか見てる感じだともうちょっとなんかゲームとして作り込んでからリリースした方が良かったんじゃないのって気がするけど、
なんかちょっとね爽快感もないし。
まあそういう意味で言うとあれですか、面白いからぜひ Android 携帯を買ってやってみろ、やってみなよみたいなのはない感じですかね。じゃあちょうどいい時間になりましたんで今日はこの辺で。お疲れ様でございました。また来週。
お疲れ様です。
お疲れ様です。